高山俊吉気分青信号。こんにちは。6月の10日に三重県亀山市の新名神高速道路で起きた6人死亡の多重事故で、自動車運転死傷行為処罰法に違反すると過失運転致死というその罪に問われたトラックの運転手の公判が開かれましたね。津地方裁判所です。で、この被告人の運転手はどういうことをしていたかということですけれども、スマホの画面を見ながら運転していたということです。大型トラックを運転していた。で、時間は夜中午前2時過ぎ、新名神の下り線のトンネルの出口付近を走っていた。で、スマホの画面を見ながら時速は約82キロだった。82キロ出していたとされます。で、高速道路渋滞していて停車していたミニバンに追突をした。で、そしてその前にいた、SUV が今度は玉突きで別の大型トレーラーにぶつかる、こういう事故になってしまった。多重事故ですね。で、ミニバンに乗っていた静岡県のご家族一家5人とも亡くなった。そしてまた SUV を運転していた男性一人も亡くなった。で、この時この高速道路のこの道路部分では制限速度は80キロではなくて50キロに制限されていた。そこを82キロで約82キロ出していたと、こういう事案です。スマホを見ていたということで、いわゆるながら運転の事故ということになるわけですけれども、ながら運転の事故というのはどのくらい発生しているかということですけれども、2025年には死亡と重傷を合わせて148件だというふうに警察庁は言っています。で、このスマホの使用に関する罰則を19年の道路交通法の改正で強化したのですけれども、その結果一時的に減ったもののまたその後増えるということで、この7年間の間に全体の傾向としては明らかにまた増えてきてしまっているという状況があります。どんな状況でスマホをいじっていたのかと、こういうことになるのですけれども、死亡事故のほとんどは画像を見る目的でいたと、画像を見ているという状況の中で死亡事故になる。で、通話中だったという電話としての利用、これは非常に少なかったと、見ているということが大半だったということです。で、スマホを見るというのは、スマホは画面そのものがナビなどと違って小さいのが普通ですから、ある特定のポイントにピンポイントに注意をしなければいけない。それからナビなどと違って画面状況に大体こういう状況だろうというようなことを、推測しながら見るというのがナビに多いと思いますけれども、つまりじっとこう凝視していないと状況がわからないということはなく、一瞬の目配りで 大体の状態をつかんでまたすぐ視線を前に戻すことができる、まあ、それが通常ナビの使い方だと思いますけれども、そういうもの、あるいはメーターパネルの速度表示がどうなっているかとか、そういう状況を一瞬の視線運びで把握するというのと違って、スマホの場合にはそこに示されている画像情報をかなりこう注目をしないと判読ができない、読み取りがしきれないという場合が一般論ですけど多いと思いますね。で、そういう状況は当然前方注視の機会をどんどん侵食をするということになるということから、メーターパネルだのあるいはナビの画面だのを見るのに比べると、はるかにスマホのながら運転、見ながらの運転というものの危険性は高いというふうに言わざるを得ないと。まあ、基本的にそのスマホの運転中利用というのは重い処罰の対象になり、ご承知のように自転車の青切符導入の中でも最も危険な道路交通法違反としてスマホを取り上げられている。スマホを使いながら自転車を運転していると青切符になり、その時の反則金の金額は1万2000円であるというような報道が大きくなされたのは皆さんご記憶と思いますけれども、スマホというのは安全運転にとって極めて有害なものであると、支障要件であるというふうに言わざるを得ないと思いますね。で、私はこのドライバーの運転行動に対して厳しい目で見るというのは当然のことであり、6人の方の命を奪ったというその責任の大きさはもう言うまでもなく重かつ大、例えようもないものだというふうに思いますけれども、さらに私は考えますのは、さてこういう事故を起こさせない、あるいは増やさないというために何をすべきなのかという、その方策についての科学性、科学的合理性の問題です。厳しく処罰をする、一生刑務所に入れておけばこういう事故が起きなくなるのだろうかというふうに私は自問自答します。おそらくそういう厳しい処置ということになれば、スマホの処罰をどうするかという議論がおそらく正面から議論されてきて、これまでにない重さの処罰にしよう、こういう議論がきっと出てくるでしょう。しかし私はそれが本当に有効な手立てなのかということについてはかなり疑問を持っています。いや、というよりも処罰を強化するということよりもっと効果的な実効性のある方策があると思っているからです。それは何かというと、走行する車両の中である程度の走行速度を超えたらばスマホが稼働しなくなるという装置をスマホ側につけてしまうということです。スマホは使いたくてもこの速度で走っていた時にはもう使えなくなっているということになれば、見る人はいなくなるはずです。そういう方策を講ずるということが、私は強い安全対策、確実な安全対策ということになると思うんですね。私はインターロックと言いますけれども、アルコール、お酒を飲んで車を運転するケースについても同じことを考え、以前から主張しています。お酒を飲んだらハンドルを握ってエンジンを入れようと思ってもかからなくなってしまうということにすれば、酒気帯びの事故、酒気帯びの運転行為そのものがなくなります。基本的になくなるでしょう。そういう方策をなぜ講じようという議論にならないのかというのが非常に私は不思議です。話がインターロックの話に移ってしまいますけれども、世界を見れば多くの先進国で 車が動かなくなるという装置を導入しています。とりわけそれが進められている現実的な姿を申しますと、酒気を帯びて事故を起こしたとか酒気を帯びて捕まった経験があるドライバーにはそういうことを義務付けるという、そういうやり方を取っている国が多いです。まあ、国それぞれでいろいろに違いがありますけれども、まあ、多いのはそういうやり方ですね。そして全ての車にその酒気を帯びたら車が動かなくなるという装置の、まあ、いわば準備的装備というんでしょうか、そういう装置を直ちに導入できるような、そういう車の作りにしてしまうということを義務付けている国もあります。まあ、話はそのインターロックの話になってしまいましたけれども、スマホも同じです。ある速度を出したらもうそこからはスマホが動かないというふうにしてしまえばいいのです。でそういうような、まあ、いわば絶対的なという、まあ、その表現は大げさかもしれませんけれども、確実度の圧倒的に高い危険防止策を講ずるということが必要なのに、また有効なのに、なぜそれをしないのかということが私は不思議でなりません。日本の警察はこのことについては徹底的に消極なのですね。私はその責任をむしろ追及する必要があるのじゃないか。なぜそこを強調しないのか、なぜそのことを重視しない、軽視するのかということで、警察の責任が大きい、そのように思います。何としてもこういう事故を減らすために私たちは努力をすることが責任なのだと、私たち全体の責任なのだというふうに思う、そのことを申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。